ヨハネによる福音書第4章の11節から15節。女は言った。主よ、あなたは汲むものをお持ちでないし、井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。女は言った。主よ、乾くことがないように、またここに汲みに来なくていいようにその水をください。以上です。イスラエルでですね、旅行しているときによく言われることはですね、とにかく水をですね、頻繁に飲んでくださいということです。乾燥地帯で砂漠地帯ですからですね、水分がどんどん抜けていくですね。お年寄りなんかはトイレに行くのが嫌だからですね、水を飲まないと脱水症状を起こして倒れていくので、必ず水を飲んでください。で、人間の体っていうのはですね、知らないうちに水分が抜けていくもんですと。それをですね、知らないとですね、脱水症状になって、後でひどいことになりますよという。そのことを教えられますので、絶えず水を補給しておかねばならないっていうですね、ことをいつもおっしゃるんですね。それは水だけじゃなくてですね、人間の体力もそうなんでしょうね。この1日2日ですね、とっても体調を壊してですね、倒れてしまいましてですね、反省しております。やっぱ1年に1回だけ倒れるんですよね、なぜかですね。それはやっぱりですね、自分を過信してるんでしょうね。もっとやっぱり自分をですね、体をいたわってあげなきゃいけないって。だから山本さんもそうですよね。倒れない前に休むことだと思います。それは倒れてからいつも思うんですよね。ああ、しまったな、あんまり予定を詰め込みすぎたなですね。ですので、やっぱり自分自身はですね、何のためにあるかっていうかですね、倒れたらですね、仕事ができなくなるので、何のためにですね、これやってるのかっていうのを十分やっぱり謙虚にならないといけないなと思いながら、昨日ベッドの中に寝ておりました。でイエス様はですね、サマリアの町にあるヤコブの井戸の前で一人の女性に会っています。ユダヤ人はですね、サマリア人とは交際しないもんですから、イエス様がですね、この女の人に声をかけられたということはですね、非常に奇跡的なことでしょう。忌み嫌っているサマリア、しかも女の人にですね、声をかけたというのです。しかもイエス様の方からですね、水を飲ませてくださいという言葉を言っておられます。多分これはイエス様のですね、お心の中にですね、この女の人の渇きっていうのは分かったから、そういう取り掛かりを作りながらですね、お話を始めようとされたのでしょう。水を飲ませてください。単にイエス様の喉が渇いていたわけではなくですね、この女性の魂の渇き、これをなんとかですね、癒してあげたいという、そのイエス様の御心がこのですね、お言葉になったと思います。最後はですね、私が与える水を飲むものは決して乾かないという御言葉につながって、イエス様と出会って、イエス様を信じてですね、生きていくことの大切さ、それをですね、教えられたのでしょう。そういう意味ではですね、知らないうちにですね、魂が乾いているっていうことにですね、気がつかなきゃいけないという、そのことを今日教えられるのです。今日朝ですね、起きてびっくりしたのはですね、また東北に地震があってですね、今もですね、津波警報、津波注意報のテレビがずっと流れていますですね。で、私たちここにいるとですね、あまりその実感としてですね、前のことをこうフィードバックはしますけどですね、30センチ、1メートル、それでよかったなというふうに思いますが、いや、東北の人たちは今そんなもんじゃないだろうなと。もう津波警報っていう聞いただけでですね、もう真っ青になってみんな山の中に逃げてるんだろうなと思いますですね。それぐらいやっぱり衝撃的な出来事だったと思うんですよね、この前の東日本大震災ですね。これまでの中でですね、津波警報が出たのは実は東日本大震災から数えると2回目なんですよね。確か7ヶ月ぐらいの時ですかね、1回出ております。その時は超パニックだったんですね。もうとにかくもう仕事もみんな置いて山に逃げましたからですね。ですからあの時のことを見てますので、今回はものすごくみんながですね、動揺になっておられるんだろうな。そう思うとですね、やっぱりトラウマっていうのもあるかもしれませんが、人間の中の渇きっていうんですかね、 一体何に乾いているのかというですね、まあ、これでもかこれでもかっていうですね、被災の中でですね、何に恐れているのか、何を自分が一番ですね見失っているのか、まあ、それが人間の渇きに結びついているんだろうなと思います。まあ、そういう意味ではですね、こういう自然災害が何度も起こるときにですね、自分自身っていうのは一体何者であるか、まあ、その足を誰が支えているか、まあ、そのことにですね、気づいていくってことも大切なことかなと思います。まあ、イエス様は私が与える水を飲むものは決して乾かないと言われました。まあ、乾きはですね、喉だけではありません。魂の乾きです。まあ、ですから、津波のですね、不安とか恐怖とか、それも一つ魂の渇きなんだろうなというふうに思います。その渇きをですね、癒してくださるのは、まあ、私たちにとってみればイエス様のいただく生きた水しかないのだ、まあ、神を信じるという、まあ、その一点しかですね、この渇きを潤すものはないのではないか、まあ、そのようなことを思いながらですね、被災地でもですね、活動してきたわけです。まあ、自分の魂の渇きに気づいたとき、そこにイエス様が生きた水を持っておられるということ、そのことに気づいていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。東北でまた大きい地震がありました。津波があり、人々は今不安の中におられます。どうかしよう、この津波の中においても、あなたを見出していくことができますように、不安の中で何が一番の平安であるか、何を信じるべきか、どうか一人一人がそれを見つけ出すことができるようにしてください。どうか私たちもそのことについて祈っていくことができるようにしてください。また明日は教会フェスティバルがあります。どうかこのフェスティバルにあなたが豊かな祝福を与え、たくさんの人たちをここに招いてください。ここに来る者も、また奉仕する者も、そして働く者も、すべての者が喜びを持って一日を終えることができるように、どうか明日は喜びの日とさせてください。大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に送信者、求道者、牧師母子の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う者、働く者の上に聖霊の豊かな祝福を与えてください。病床にある者、悩みに直面している者、また死に直面している者には、あなたの豊かな慰めが御言葉によって与えられますように。今日も私たちが働く上で、必要なものをイエス様によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。